それでは、ちょっとですね、今日も御言葉を開きましょう。御言葉を開いて、読んでいきたいと思います。創世記の1章の16節、26節のきっかけになります。それではご一緒にお読みしましょう。創世記の1章の26節。
そして神は我々に言うように、我々の形にそうすろう。そして彼らに海の子を宝の振り、
私たち人間はですね、昔からその方から先ほどの8尺と言われる180センチ余りの、そのような上背しか私たちは持っておりません。人間のその、その身長だけを取っていきますときに、人間以外の動物を見たときに、私たちよりももっと大柄な、もっとですね、力がある動物をたくさん見ることができます。でも、この身体的には動物に、勝ってはいない、動物たちに、中では、動物たちの中では、私たちは小さいものの中に入っています。でも、こんな小さな人間がですね、大きな動物を支配するに至る、その素晴らしい力を私たちは持っているんですね。パスカルという人は、人間は、足のような存在で、弱い存在である。しかし、足は足であったとしたこの人間は考えることができる足だというふうに言われている。ですから、私たち人間の持っている考える知性とか思考力というものが、私たちの文化、文明をですね、発展させて、そしてこの地球を支配するに至る、そのような素晴らしいですね、人生と私たちは、この築き上げることができるんですね。ですから私たちは人間というのは考えることができる思考力がある。この考えること思考力を通して私たちは何事でも乗り越えることが困難をも乗り越えることができるし、思考力を働かすことによって私たちは偉大な働きを私たちはすることができるんですね。ではこの思考力というか考えることというのはどこから来たのでしょうか。今日の御言葉を見ますときに1章の26節、神は我々の似姿に似せて人間を作ろうとして人間を作ってくださいました。最初の人間アダム、神様と同じような同等な、神ではありませんが、同等な能力と力を持っていた。そしてアダムはその後堕落をするんですけども、その力と知恵の力は、知恵はですね、子子孫孫として私たち人類に受け継がれているんです。ですから、私たちの知性とか思考力というのは、その起源はですね、神様に起源することができる。神様がその源流なんですね。神様が持っていらっしゃる知恵と思考力というものを持って私たちはこの地上において偉大なですね、力を発揮することができるんですね。次の言葉を見ますと、ヨハネの4章の24節の中には、神は霊ですから神を礼拝する者は霊とのことによって礼拝しなければなりませんとも書いてあります。創世記の2章を見ますときに、神様はご自分の霊をですね、最初の人間アダムの鼻から吹き入れたときに、アダムは生きるものとなったと書いてあります。ですから、私たちは神様と同じような同等の力と能力を持った存在として、この地上に生まれているんです。私たちのうちに与えられた霊は、神様が持っていらっしゃった霊と同じような、神様の持っていらっしゃる霊と同じように、私たちは偉大な力を私たちのうちに神様は与えてくださったんですね。ですから、私たちはある意味では、霊の部分において、神の霊の部分において、神様が言われる霊の部分において、霊性においても私たちは優れたものであります。霊性に優れたものというのはどういうことかと言いますと、この世界に、この万物の、この地上の、この万物の世界において、霊を持っているものは3種類しかないと言われているんですね。それは、神は霊であります。そして、神の霊を分与された私たち人間は霊的な存在であります。そして、もう一つの霊的な存在は、これは天使です。神様は天使をお作りになって、霊的な存在として天使をお作りになりました。天使の中にもですね、堕落していない天使と堕落した悪魔という天使もいると思います。この3つの霊がですね、この世界に存在していて、その3つの霊のうちの私たちは、神の霊を受けた私たちは、最も優れた霊をいただいた存在なんですね。ですから、私たちは霊的な存在でありますから、 存在したその瞬間から永遠にずっとですね、存在しうるところの力を、存在しうることができる力を私たちは神から与えられているんですね。死んだ後も、死んだ後も私たちは天において生きるか、そしてまた地獄において苦しむか、この2つの、この選択を持って私たちの霊は永遠に存在することができるんですね。また第2番目には、私たちは道徳性において神様の持っていらっしゃる良い道徳によって、道徳性を持って私たちはこの地上に生み出されました。で、第3番目に言えるのは、考える思考力において神様に似たようなものとして創造されているんです。ですから私たちはこの地上において霊、魂、肉体霊性においても、そして知性、そしてすなわち知性においても、道徳性においても、そしてまた能力においても、生きるところの力においても、ありとあらゆる面において神様から、十分にこの地上の人生を勝利的に祝福のうちに生きることができる能力を私たちはいただいているんですね。ガラテヤ人の手紙の中を見ますが、このところで下の部分で御所に言います。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、理性、こういうものがですね、神様が私たちの霊性とともに道徳性として、こういうものを私たちに分配してくださいました。そしてこれらの愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、理性という、その道徳性によって、道徳的に生きることによって、私たちの霊性はさらに豊かな霊性、すなわち神様の前に、本当に祝福された霊性となり、そして私たちの肉体も、これらの性質を持って生きるときに、私たちの肉体もいつも健康で健やかであるような、そのような状況を保つことができるんですね。ですから、私たちはこの治療において、弱い存在であります、小さな存在でありますけれども、神様に似せられたという祝福の中において、私たちはこの世界を支配するに至る素晴らしい能力と力を私たちは与えられている。ですから、私たちはですね、まあ、クリスチャンでありますけれども、私たちは外に力を求める必要はありません。私たちの内側にいらっしゃる神に、この素晴らしい能力を発揮していただく、発揮させてくださる神様により頼むことを通して、私たちは難なくこの地上の人生を祝福のうちに生きることができるんですね。これにして、ですね、私たちの霊性、霊魂、肉体は祝福の、この祝福を持って私たちのうちに運用されてあります。でもですね、ここで大きな災いがやってまいりました。今日の言葉の、この言葉の上にありますように、肉の行いは明白であって重要なものです。不倫行、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、石油、争い、それに人に、人に、人に、人に、分裂、分派、妬み、流行、名声、流行、そういった類のものです。神様はこの世界を祝福の地に作り、そこに善なるものである存在として私たちを人間を作ってくださいました。でも、天使、先ほど言いました天使の一部が堕落してしまいます。聖書の中に見ますときに、天使 そのルシファーという大天使、三大天使のうちの一人の大天使がですね、神様の前にあまりにも麗しいものとして創造されたものですから、自分も神様のようになりたいところに妬みを持ってしまうんですね。神様に妬みを持って、そして私も神のように、人間から地動物から崇められる存在、礼拝を受ける存在になりたいところに野心を持ってしまう。そしてその妬みを持って、その野心を持ったその時に、神様の前に逆らい、そのルシファーとルシファーに従う三分の一の天使が、堕落をして、すなわち悪魔であり、悪魔とそして悪霊たちになって、この地に落とされてしまうんですね。この悪魔はですね、自分たちが罪を犯して、そして神様の前に裁かれる存在になってしまいました。そして神様に対して敵対をしたいと、神様に、敵対したいんですけども、神に敵対して絶対に勝ち得ることができません。どうしたら神を困らせることができるか、どうしたら神様を この対抗することができるかと考えたときに、神が愛していらっしゃるご自分の霊を与えた人間を神様の前に逆らわせることによって神様に敵対しようとこのように考えました。あの創世記の3章の中に、蛇となってアダムをそそのかし、そして善悪を知る気の目を取って神様の戒めを背かして、このアダムからエヴァ、そしてその子孫であります人類が罪を犯してしまうことになるんですね。罪を犯してしまって罪を持った人類はこちらではなくこちらで生きるようになります。神様の性質によって生きる道を選ばず、悪魔の与えた争いの道、苦しみの道、滅びの方法に生きるようになってしまいました。そしてこの罪によって生きるようになったその罪を持っている私たち人間は神様から与えられている全ての良いものを全部奪われてしまうんですね。霊性においては滅びるものとなってしまいます。魂の目においては、悪に捉えられたものになってしまいます。罪に支配されるものとなってしまいます。そして当然この生き方をしない、こっちの生き方をするので、私たちの肉体はいつもですね、病気にさらされる。争いの中に傷つかれられる、その争いの中に私たちはさらされる人生を送ってしまうようになってしまったんです。ロマ人の手紙の、7章の14節から読ますときに、今度はこのように、私たちは律法が霊的なものであることを知っています。しかし、私は罪ある人間であり、売られて罪の下にあるものです。私には自分のしていることは分かりません。私は自分がしたいという思うことをしているのであず、自分は肉のことを行っている。もうこのパウロという人はですね、神様を信じたんですけども、まだ自分の中に罪の働きがあることを彼はですね、ここで言っているんですね。私は善をしたい。神様に従って善なる生活をしたい。神様を信じて、従って人々の善なる生き方をしていきたい。善なる関係を保ちたいと思うけども、私は弱い存在であり、私のしたい善をしないで、私の中に悪の働きがあるのを私は知っている。私は自分がしたいということを、善を思うことをしているのではなく、自分自身が自分のところの罪によって私は支配されていると、このパウロは言っているんですね。ですから、私たち人間は、神様を信じて、そして誠実に、また神様を信じて、神様の言いつけに従って、善なる生活をしたいという、その意思があったとしても、罪の力によって支配されている私たちは、善をしたい私たちは悪をしているという、そのような現実に私たちは捉えられていることを知ることができる。ですから罪の問題がなければ、私たちは神様から与えられた素晴らしい性質を生かすことができません。神様が与えられた祝福の人生、勝利ある人生を生きるためには、私たちの中にある罪を取り除いて善なる生き方をしなければ私たちは祝福をいただくことはできません。人間は神様は人間に対して、罪があるからあなた方は滅んでしまうんだ。罪があるので人生に苦しみが次から次とやってくるんだ。罪があるのであなたの人生に、災いと困難がやってくるんだ。だからその罪を取り除いて清い生活をしなさいと聖書を通して私たちに教えてくださいました。まあ昔の人はですね、イスラエルの、またユダヤ人たち、またヘブライ人たちはですね、毎年、罪のために生贄を捧げて、そして罪の呪いが私の人生にやってこないように、罪のために滅んでしまうことがないように、また罪のために、自分の罪のために子子孫孫に災いが呪いがやってこないように、この生贄を捧げて、そして血を流し、動物の血を流し続けました。でもヘブル人の手紙の中にありますように、動物の血は人の外側の行いは清めても心を清めることができない。ですから心が清まってないので、ね、外側を清めてもどんどん中側からですね、悪の力が私たちの人生に蔓延してくる。私たちは善をしたいと思うけども、こんなに悪の力が私を支配しているので、罪の支配の中にいるので、私たちは悪いことをすることしかできない。毎年毎年捧げる生贄によって人間の罪深さが露見されている。その動物の死や、そして生贄の死や、そして人間の行いや 方法によってはその罪を完全に人間の内側から取り除くことができない。そこでですね、イエス様がこの地上に送られてきたんですね。この地上にイエス様がいらっしゃいましたときに、このことをおっしゃいました。悔い改めて、ガラテヤの5章を開いてください。で、イエス様がこの地上に来たときに、あなた方の人生の苦しみのもとは、神様を中心とする生活をしたいから、そんなに苦しむ原因ですよとおっしゃいました。ですから、こうおっしゃいました。悔い改めよ、天国を、天の御国が近づいた。悔い改めよ、あなたの生き方変えなさい。あなたの心の思いとその行動を変えなさい。そうすれば、神の御国の祝福にもう一度入ることができるよとこのようにおっしゃいました。でも、その当時の人もそうでありますが、私たち人間はこれに来ることはできない。あのパウロが言いましたように、私たちは罪の中に支配されている。罪から私たちは解放されなければ善に生きることはできない。神様の戒めに生きることはできない。神様の命によって生きることはできないんですね。イエス様はそこで今度はですね、私たちの罪のために十字架につけられるんですね。私たちは罪の力ってそんなにあるんかなと思いますよね。まあ世の中を見ますとね、お祈りごとをしていればですね、一日全部をすれば、その一日はですね、祝福されるためのように思いますし、そして努力すれば人間もですね、罪に打ち勝つことができる。自分の心もですね、悪をですね、コントロールすることができる。そのように私たちは考えてしまいます。でも、イエス様は、聖書を通して、罪の力というのはそんなに簡単に、人間の力で制御できるものでないことを私たちに教えてらっしゃいます。前の福音書の14章の中に、14章32節の中に、イエス様が十字架につけられて、いよいよ人類の罪を身に受けて死なれるという十字架の技が、ね、目の前に迫っているときにお祈りをなさいました。ゲッセマネというところに来て、イエスは弟子たちにこう言われた。私が祈る間、ここに座っていなさい。そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれた。イエスは深く恐れ、もらい始められた。そして彼らに言われた。私は悲しみがあまり死ぬほどです。ここを離れないで、楽しみにこうです。イエスは深く恐れ、もらい始められたというところです。十字架につけられる、十字架にかけられて、十字架の死を迎えられることを思われたときに、イエス様は深く恐れ、もらい始められたということですね。もちろん、神の子はですね、罪を犯したことのない神の子、神ご自身がですね、罪あるものとして定められることは恐ろしいことです。そして、イエス様は、例えば生涯、この福音の生涯を見ますときに、悪魔を、ね、老いた竜なる悪魔をですね、天から落とすことができる権威のあるお金で知ってしまいました。どんなに、悪霊が、迫り来たとしても、悪霊を何らか神の力によってですね、追いやることができるお方でいらっしゃいました。また1万人以上の人々をですね、5つのパンと2匹の魚によって十分にですね、養うことができ、水を葡萄酒に変えることができる偉大な力、天と地もですね、イエス様の、言葉によって従うような偉大なお方でいらっしゃいました。でも、イエス様が罪に対しては非常に恐れをなしていらっしゃいます。もちろん、イエス様は神様でいらっしゃるから罪は怖くないので勝利することができるんですけども、その罪の恐ろしさというのをここでイエス様は感じていらっしゃるんですね。ルカ福音書の22章の44節の中に、イエスは苦しみもらえて、いよいよ切に祈られた。汗が血の雫のように血に落ちた。罪がイエス様の上に注がれると、上に置かれるということを感じられただけで、ものすごい苦しみを罪に捉えられる、罪に汚されるという恐ろしさを生むために、イエス様から血の雫を流すほどに苦しんでいらっしゃったということですね。つまり私たちは生まれながらの罪人ですから、ちょっと親罪を犯してもええな、もう罪を犯してしまったな、それで済むかもしれません。でも 神様の目から見るともう雲泥の差というか比べることができないほど罪を犯した人間は汚れて醜くて恐ろしくて、そして地獄のような豪華に焼かれるようなそれら苦しみの中に私たち人間は捉えられているんですね。この恐ろしいものをですね、もたらす罪から私たちは逃れなければなりません。その罪は私たちに何にも良いものを生み出すことはできませんし、私たちを地獄に引きずり下ろしてしまうものなんですね。イエス様はそのようにその罪を十字架の上でご自分の身に負ってくださいました。イザヤ書の53章の4節から6節を見ますときに、誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらした。神様はイエス様のその十字架の上にかけられたイエス様の上に全人類の罪をそこに置かれました。そしてその全人の罪をイエスの体に置かれて、そしてイエス様はその罪のために十字架で裁かれました。罪の支払いを申し出ですから、裁かれた、すなわち死を、受けられました。そのことを通して神は救いの道をそこに設けられたんですね。この時以降これから後の全ての世代に神様は十字架のイエス様を信じるならば、その罪から逃れる、罪の許しを与えると約束を私たちに与えてくださいます。ですから、パウロはですね、ああ、私はなんでこんな罪人だろう。しかし、幸いなことに、イエス・キリストは私の罪のために死んでくださった。ね、イエス様は私のために死んでくださった。そのことによって、私は罪の支配から私は完全に解き放たれた。なんと大きな恵みだろうとパウロはですね、その時に言っているんですね。私たちはイエス様の十字架を通して罪を私たちの内側から取り除いていただかなければなりません。取り除くならば、ガラテ書の中にあるように、神の道に神を中心とする生活をすることができるんです。そうしたら私たちに与えられていた神様の持っていらっしゃる良いものが私たちの中から正常にそれが動きだ、この働くことができるようになってしまうんです。私たちはどんな時にも、私たちはですね、罪から逃れてイエス様を通して罪から逃れて神様が与えた能力を私たちはもう一度取り返さなければならない。まあ、この話をしていますと、昨日 の映画をちょっと思い出しまして、メインでですね、メインの主題はですね、無神論者と言っている哲学家の教授とクリスチャンとの、青年のクリスチャンとの戦いなんですね。で、この人はですね、以前はクリスチャンだったらしいね、12、3歳まではね。ところが、お母さんが、何かなんか病気で死ぬときに神に祈ったそうですね。ところが、神様は私の、この願いを聞いてくださなくて、私の愛するお母さんを取った、もう神様がいるもんかと言って、それから神様を信じないで、無神論者としてあって、ずっとですね、哲学の教授をしていました。で、その教授のところに来た学生は、みんなですね、書かされるんですね。で、哲学家というのは無神論者の、この無神論者の考えを持っている人が哲学家に入るんだから、神は死んだと書きなさい。で、99% の学生はみんな神は死んだ。神は死んだということを書いて表明しなければ、事業を進まないし、単位はもらえませんよということなんです。ところが、そこにいている人の若いクリスチャンはですね、それ書けない。書けないことによってですね、じゃああなたは神を証明しなさい。神を証明しなさい、時間を与えるから神を証明しなさいと、それから授業はですね、何回かそういうプレゼンテーションを、プレゼンをするんですね。で、最後にですね、最後にその物語の中で、あんまり言ってしまうと、あらすじ言ってしまったらあかんねん。言ってしまいました。で、最終的に、ジャッジをするのは学生がみんなね、いや、神様は、この学生の言うように神は生きているということを言って、この教授はですね、失望を落胆するんで、 まあ、その間にいろんな話がありましてですね、あの鳥が言うには、私の人生から神は全てのものを取ったから私は神が憎いと言ってしまうんですね。読むみたいなものですね。神が憎い。そんな学者が言う、そういうね。ね、神が存在しないと言うてるのに、存在しないものをどうして憎むことができるのかというのに、その教授は、心を、まあ、変えてしまうんですね。まあ、最後ですね、その教授は、最後は天に待たれるんです。でその時に、救いは最後を選んですね。倫理的なことをしたかったんです。だから、その牧師が言うたのを思ったのは、そのあなたは、ね、イエス様は信じますか、信じたんだとイエス様は信じなさい。今、天国、ここにいている誰よりもあなたはすぐにイエス様に出会うことができるんだから。だから、あなたはイエス様を信じなさい。イエス様は、その時に次のことがね、イエス様は信じなかったら、信じたら、あなたの罪は許さない、すべての罪は許さないから、イエス様は信じなさいって、その教授は最後、信じて、そして召されているんですね。これが問題ですね。これが一つの大きなポイントね。要するに、イエス様が信じなかったら、あなたの罪は許されない。罪許されなかったら、死んだ世界において、恐ろしい世界に引きずり込まれていくんですよ。またこの地上で生きている人にとっても、あなたイエス様信じなさい、イエス様信じてなかったら、あなたの人生に与えられた素晴らしい神様の恵みが正常に働かなくて、そして幸せな人生を生きることができないんですよ。それがですね、あの福音のポイントだと思うんですね。罪が許されて、そして神様の前に救われることが私たち福音の中心だと思うんですね。そしてイエス様信じて罪が許されて、神様のその力がですね、私たちのうちにいっぱい満ち溢れるときに、初めて私たちはこの地上において祝福されたその人生を私たちは手にすることができるんです。
そうです。
これがですね、イエス様が私たちの人生に来てくださった素晴らしい祝福だと思います。そのようにして私たちは神様からいろんな能力が与えられています。その能力をね、その発揮させないように悪魔は必死になって、ね、その罪の中に閉じ込められた状況をずっと維持するように、それにこの世の中を通して私たちに働かれているのです。ですから私たちはこの罪の力から私たちは本当に解放されているのです。解放されて、そしてうちに与えられた神様からいただいた素晴らしい祝福をですね、私たちは発揮するように私たちは求めていかなければなりません。イエス様を信じることを通してですが、この道は私たちに与えられてはいないです、ね、それでは最初の御言葉をもう一度お読みしたいと思います。創世記の一章の26節の中に、そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう、そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地はすべてのものを支配させようと仰せられた。この世界を私たちは支配するように祝福されて私たちは創造されました。この地を支配する、この世界を支配する自分の人生を、これは喜びと祝福によって支配するんです。喜びと祝福によってこの世界を生きるんです。これが神様が私たちに与えていらっしゃる素晴らしいメッセージであります。それをしっかり受け止めてまいりましょう。映画の方はですね、まだ一回目ですよ。ちょっと、愛する天のお父様、あなたの皆を賛美いたします。イエス・キリストは私たちのために十字架について死んでくださいました。この素晴らしい真実なこと、出来事は私たちのこの今生きているこの時代の私たちにも力強く私たちに注がれている、力強くそれは望んでいることを感謝いたします。イエス様、あなたを信じて、そして罪の縄目から、罪の支配から解放されて、神様与えられた祝福された人生をしっかりと握りしめて前進する私たち一人一人としてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によって祝福してお祈りいたします。アーメン。